お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから使徒の働きの学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は使徒の働き23章23節から35節と24章1節から21節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
使徒の働き23章の学びを続けていますが、千人隊長はいよいよ行動に出ます。使徒の働き23章の23節。そして二人の百人隊長を呼び、今夜9時、カイザリアに向けて出発できるように、歩兵200人、騎兵70人、総兵200人を整えよ、と言いつけた。千人隊長は二人の百人隊長に命令を出します。百人隊長の下にはさらに百人の兵士がいました。24節。またパウロを乗せて無事に総督ペリクスのもとに送り届けるように馬の用意もさせた。パウロをカイザリアに引率していくためにしては、これはまた随分大げさな軍隊です。もちろんこれを命じたのは千人隊長ですが、パウロがこのような種類の護衛を求めたのです。確かにパウロがこのようにするのはあくまでも神様の御心の中にあってのことです。これらのことからパウロが今どれほど深刻な危険の中にいたかが想像できると思います。もしこのような護衛がなかったのなら、ユダヤ人たちは必ずパウロを殺していたのは疑いの余地がありません。千人隊長は総督ペリクスの前に立たせるためにパウロをカイザリアに送ります。ローマの総督たちは司令部をカイザリアに置き、エルサレムには時々しか登って行きませんでした。あのピラトもそこに司令部を置いていました。そのローマの都市の廃墟は今もそこにあります。カイザリアというのは海岸沿いにあるとても美しい場所です。ですからローマ人たちはエルサレムよりもカイザリアを好んでそこに住んだのです。こうしてパウロはカイザリアのペリクスのもとに送られることになりました。そうすればパウロはエルサレムでの危険を回避することができました。25節。そして次のような文面の手紙を書いた。ルカはこの手紙の内容を私たちに知らせてくれます。26節。クラウデオ・ルシア、謹んで総督ペリクス閣下にご挨拶申し上げます。この手紙は公式な挨拶で始まりますが、この当時、人々は手紙には今日私たちがするようなサインはしませんでした。彼らは自分の名前を手紙の終わりにではなく最初に書きました。27節。この者がユダヤ人に捕らえられ、まさに殺されようとしていたとき、彼がローマ市民であることを知りましたので、私は兵隊を率いて行って彼を助け出しました。エルサレムの千人隊長はカイザリアの総督に自分が務めをちゃんと果たしていることを知らせます。 28節から29節。それからどんな理由で彼が訴えられたかを知ろうと思い、彼をユダヤ人の議会に出頭させました。その結果、彼が訴えられているのはユダヤ人の律法に関する問題のためで、死刑や投獄にあたる罪はないことが分かりました。クラウデオ・ルシアがパウロに対する罪状が厳密に何であったか知る由もなかったことははっきりしています。またこの問題が彼らの律法に関係することだということは分かっていましたが、ローマの法律の下ではパウロは死罪や投獄にあたることは何もしていないことも分かっていました。30節から35節。しかしこの者に対する陰謀があるという情報を得ましたので、私は直ちに彼を閣下のもとにお送りし、訴える者たちには閣下の前で彼のことを訴えるようにと言い渡しておきました。そこで兵士たちは命じられた通りにパウロを引き取り、夜中にアンテパトリスまで連れて行き、翌日騎兵たちにパウロの護送を任せて兵営に帰った。騎兵たちはカイザリアに着き、総督に手紙を手渡してパウロを引き合わせた。総督は手紙を読んでからパウロにどの州のものかと尋ね、キリキアの出であることを知って、あなたを訴える者が来てからよく聞くことにしようと言った。そしてヘロデの官邸に彼を守っておくように命じた。パウロを訴える者たちは素早くカイザリアに下ってきます。彼らはパウロを追いかけていくことをためらいませんでした。これから先へ進んでいきますと、パウロが自分を弁護するよりもキリストの証をしているということに気づきます。主イエスは彼が総督たち、支配者たちや王たちの前で証をするだろうと言われました。その通りにパウロはそれらの人々の前に連れて来られました。これは神様のやり方で、パウロは神様の御心のうちにあり、神様はご自分の目的を成し遂げられます。さて、使徒の働き24章の学びに入りますが、この章はカイザリアで囚人としてのパウロで始まり、パウロで終わります。見てきたように、彼を殺そうと企んでいたユダヤ人たちを避けるために、パウロはエルサレムからカイザリアに秘密裏に連れて来られました。実際パウロは自分が関わっている福音のミニストリーについて、ユダヤ人の兄弟たちからの同情を受けることには失敗しました。その時には彼は精神的に憂鬱になり、落胆したことだろうと思います。なぜなら、主がわざわざ夜に彼のところに来られて、福音を語り続けるようにと励ましておられるからです。使徒の働き23章の11節にはそのことが書かれています。その夜、主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで、私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと言われた。主はご自分の忠実なしもべに、彼がローマでも主のために証しをすると告げられました。主はそれが簡単なことだとは約束されませんでした。多くの試されるような試練と困難が目前にありました。事実、ここから彼の最終的な殉教まで他の何者でもない冒険と危険の連続でした。実際彼がダマスコの城壁からカゴに入れて吊り下ろされた日から、この方、冒険と危険が彼の日常のパターンでした。この章で大祭司アナニアと長老たちがパウロをペリクスの前で訴えるためにエルサレムからやってきます。パウロは動乱と 犯行と神殿を冒涜した罪で訴えられています。使徒の働き24章の本文に入りますが、一節、5日の後、大祭司アナニアは数人の長老およびテルトロという弁護士と一緒に下ってきて、パウロを総督に訴えた。訴える者たちは少しの時間も無駄にはしませんでした。彼らは5日後にパウロを告訴するために下ってきました。彼らは検察官となるテルトロという名前の人物を連れてきました。彼は頭がよく、よく準備のできた人物でした。ですから彼の訴えは実によく準備がなされていました。2節、パウロが呼び出されるとテルトロが訴えを始めてこう言った。ペリクス閣下、閣下のおかげで私たちは素晴らしい平和を与えられ、また閣下のご配慮でこの国の改革が進行しておりますが、彼はペリクスへの挨拶をお世辞から始めます。これはパウロに対する訴えとは全く何の関係もありません。3節、その事実をあらゆる面においてまた至るところで認めて、私たちは心から感謝しております。彼はこれ以上ないほど総督にへつらっています。4節から5節、さてあまりご迷惑をおかけしないようにごく手短に申し上げますから、ご寛容をもってお聞きくださるようお願いいたします。この男はまるでペストのような存在で、世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているものであり、ナザレ人という一派の首領でございます。彼はパウロを動乱の首領と呼んでいます。もちろん彼はそれを証明することはできませんでした。6節から9節、この男は宮さえも汚そうとしましたので、私たちは彼を捕らえました。閣下ご自身でこれらすべてのことについて彼をお調べくださいますなら、私たちが彼を訴えております事柄をお分かりになっていただけるはずです。ユダヤ人たちもこの訴えに同調し、全くその通りだと言った。ユダヤ人たちとは、告訴するために下ってきた宗教的指導者たちのことです。テルトロは、千人隊長がこのケースをどのように扱ったか、非常に巧妙に説明しています。彼は隊長を職務怠慢で訴えることはできませんが、総督に対して、ほんの少しの批判を含んでいます。彼はユダヤ人は自分たちだけでこのケースを適切に取り扱うことができたのにと言っています。彼がここで述べているのは、ペリクスへのお世辞とパウロに対する不正な訴えと、そしてクラウデオ・ルシアに対する狡猾な当てこすり以外に何もありません。ですからパウロに対する訴えは、彼が動乱の首領であり、犯行のリーダーであり、そして神殿を冒涜したというものです。テルトロは宗教的指導者たちのためにそれらの訴えを出します。そして今度はパウロがペリクスの前に弁明をします。10節から11節。その時総督がパウロに話すようにと合図したので、パウロはこう答えた。閣下が多年にわたり、この民の裁判を司る方であることを存じておりますので、私は喜んで弁明いたします。お調べになればわかることですが、私が礼拝のためにエルサレムに登ってきてから、まだ12日しか経っておりません。パウロはペリクスの前にこのケースを提示できることを喜んでいると言っています。パウロはペリクスが長いこと裁判官をしていることを知っていました。ということはつまり、ペリクスは彼らの習慣をよく知っていたということです。ですからこれからパウロが言おうとしていることは、ペリクスにとって何か不思議なことだったり、聞き慣れないことではないのです。12節から14節。 そして宮でも街道でも、また市内でも、私が誰かと論争したり、群衆を騒がせたりするのを見たものはありません。今私を訴えることについて、彼らは証拠を挙げることができないはずです。しかし私は彼らが異端と呼んでいるこの道に従って、私たちの先祖の神に仕えていることを、閣下の前で承認いたします。私は立法にかなうことと、預言者たちが書いていることと全部信じています。ペリクスがユダヤ人の習慣を知っているので、パウロは彼に、自分がエルサレムに登っていったのは、自分たちの習慣に従って礼拝をするためだったと語ります。パウロはここで、私は私の民族に対して何も悪いことはしていません。彼らが異端と呼んでいるこの道に従って、私は同じ神様を礼拝しているのですと言っているのです。さらにパウロは、自分が礼拝するやり方は、先祖たちに与えられたメッセージ、つまり旧約聖書に従っているということをはっきりさせています。15節。また義人も悪人も必ず復活するというこの人たち自身も抱いている望みを神にあって抱いております。キリストのよみがえりはキリスト教の最も大切な中心的なメッセージです。それは教会が生まれてからこの方、福音のメッセージの中心でした。初代教会では、あなたは復活したキリストをどう思うかというのが、いつでもクリスチャンの信仰を試す質問でした。つまり、キリストはあなたの罪のために十字架にかかって身代わりに死なれましたか？またキリストはその後、死から蘇られましたかという福音の本質に訴える質問です。イエス様ご自身も繰り返しご自分が死ぬことと復活されることを弟子たちに教えられました。マルコ14章の27節から28節には次のように書かれています。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私が羊飼いを打つ。すると羊はちりぢりになると書いてありますから。しかし私は、よみがえってから、あなた方より先にガリラヤへ行きます。また、ヨハネ11章の25節でイエス・キリストは、私はよみがえりです。命です。私を信じる者は、死んでも生きるのですと言われました。パウロは即、福音の核心である、主イエス・キリストの復活に触れます。16節。そのために私はいつも、神の前にも、人の前にも、責められることのない良心を保つようにと、最善を尽くしています。パウロは自分がしてきたことは、自分の良心に照らし合わせて、恥じることはないと証言します。17節。さて私は同胞に対して施しをし、また供え物を捧げるために幾年ぶりかで帰ってきました。パウロは第3回の伝道旅行中に集めた献金をエルサレムの教会に届けるために来ました。これは異邦人クリスチャンたちがエルサレムに送ったかなりの額の献金で、パウロはこの献金をどうしても自らの手でエルサレムの教会の兄弟姉妹に届けたかったのです。18節から19節。その供え物のことで私は清めを受けて宮の中にいたのを彼らに見られたのですが、別に群衆もおらず騒ぎもありませんでした。ただアジアから来た幾人かのユダヤ人がおりました。 もし彼らに私について何か非難したいことがあるなら、自分で閣下の前に来て訴えるべきです。最初にパウロを非難し訴えたユダヤ人たちは、そこに来ることさえもしていないのです。テルトロが出している訴えは、パウロが宮にいた人たちを騒がせたというものです。どうしてこの時、この場所でパウロに騒がされた人たちが、自分自身たちでパウロに反対して証言しないのでしょうか。肝心のその人たちはそこにはおらず、パウロはそのことに注意を向けさせます。20節。でなければ今ここにいる人々に議会の前に立っていた時の私にどんな不正を見つけたかを言わせてください。パウロはここで彼らに私がサンヘドリンの前に立ったことに関して話させてください。彼らは私が何か邪悪なことをしたというのでしょうか。彼らにそのことについて証言させてくださいと言っているのです。21節。彼らの中に立っていたとき、私はただ一言、死者の復活のことで、私は今日、あなた方の前で裁かれているのです、と叫んだにすぎません。パウロは再びペリクスに、本当の問題は、よみがえりであると語ります。よみがえりが、福音のメッセージの一番中心にあるのです。キリストは、私たちの罪のために死なれ、葬られ、三日目によみがえらされました。事実、キリスト教は二本の柱に支えられたアーチであると思います。一本の柱はキリストの死であり、もう一本はキリストのよみがえりです。どちらか一本が欠ければアーチは倒れてしまうのです。第一コリント15章の3節から5節でパウロは福音の中心メッセージがキリストの死と復活であることを宣言しています。そこには次のように書かれています。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに三日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字でttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。